それでは今日与えられています聖書箇所をお読みいたします。今日与えられています聖書の箇所、今日与えられています聖書の箇所は、新約聖書のマルコによる福音書の14章の27節から31節、そして66節から72節です。子供たちのためにはベビシッターもございます。ベビシッターに行きたいという子供たちですね、ぜひというか、ロビーに集まってください。今この時間にロビーに集まってください。もちろん礼拝に続けて参加して、メッセージを聞いてくださる子供たちがいただいたことも本当に感謝します。マルコの、14章の27節から31節です。そして、週報には入ってませんけれども、66節から72節も合わせて読みたいと思います。 Mark chapter 14:27-31。 今日は通訳の方がいらっしゃ、まもなく来られますか。はい、通訳の方今ちょっと遅れて、道がね、今日はMS バイクツアーだったので、道が混んでいたと思いますけれども、マーク14:27-31 and 66-72、お読みいたします。マルコの14章の27節から31節、教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の77ページになります。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずくであろう。私は羊飼いを打つ、そして羊は散らされるであろうと書いてあるからである。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行くであろう。するとペテロはイエスに言った。たとえみんなの者がつまずいても私はつまずきません。イエスは言われた。あなたによく言っておく。今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、そういうあなたが三度私を知らないというである。ペテロは力を込めて言った。たとえあなたと一緒に死なねばならなくても、あなたを知らないなどとは決して申しません。みんなの者もまた同じようなことを言った。この後、イエス様のゲッセマネの祈り、そしてイエス様が逮捕される場面、そして、大祭司のこの庭で裁判を受けるこの場面が出てきますが、その最後のところにペテロが三度イエス様を知らないという箇所が出てきます。66節からお読みいたします。ペテロは下で中庭にいたが、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見ると、彼を見つめて、あなたもあのナザレ人イエスと一緒だった、と言った。するとペテロはそれを打ち消して、私は知らない。あなたの言うことが何のことかわからない、と言って、庭口の方に出て行った。ところが、先の女中が彼を見て、そばに立っていた人々に、またもやこの人は、あの仲間の一人です、と言い出した。ペテロは再びそれを打ち消した。しばらくして、そばに立っていた人たちが、またペテロに言った。確かにあなたは彼らの仲間だ。あなたもガリレー人なのだから。しかし、彼は、あなた方の話しているその人のことは何も知らないと言い張って、激しく誓い始めた。すると、すぐ、鶏が二度目に鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、三度私を知らないと言うであろう。と言われたイエスの言葉を思い出し、そして思い返して泣き続けた。そこまでであります。今日は力を込めた失敗という題でメッセージをさせていただきたいと思います。31節に、これは口語訳も新改訳も新共同訳も全部同じ言葉でしたけれども、 ペテロは力を込めて言った。力を込めて、私は決して、イエス様のことを、あなたのことを知らないなんては言いません。私がたとえあなたと一緒に死ぬことになったとしても、決してそのようなことは言いません。そう言い張ったペテロであります。彼は本当に自分の力をに信じて、そして私は大丈夫。絶対私は大丈夫です。力を込めてイエス様に言いました。けれども、イエス様の言葉通り、予言通り、ペテロはイエス様のことを三度知らないと言ってしまうわけであります。皆さんはどうでしょうか。私はどこまでもイエス様についていきます。まあ、そういう歌もありますよね。どこまでもついていきます。イエス様あなたにどこまでもついていきます。力を込めて言いたくなる時はないですか。大丈夫です。私はどこまでもあなたについていきます。そういう思いになることはないですか。私は大丈夫と思う方はいらっしゃいますか。どこまでもイエス様についていくから。もしも、ああ、そうだな、という方がいらっしゃったら、このペテロはあなたの姿なんだ。そういう思いで、この聖書の言葉を読んでいただきたいと思う。いや、私はダメです。いや、私はそんなこと言えませんという人も、やっぱりペテロと同じなんだ。そういう思いで聞いていただきたいと思います。本当にこれは私たちに対するメッセージです。本当に私たちは弱い存在だ。私たちは自分の決意で頑張ってイエス様についていこうと思っても、ついていくことはできない。だから、イエス様が必要なんだ。だからイエス様は憐れみ深い方なんだ。だからイエス様は、そんな私たちを立たせて用いてくださるんだ。そのことをお話したいと思うのであります。今日は2つのポイントでお話をしたいと思うのでありますが、まず第一が自信満々のペテロということであります。ペテロは本当に自信満々でした。本当にこの私は他のみんながあなたのことを知らないと言っても、他のみんなはダメかもしれないけど私は大丈夫、そういうものを持っていました。私はこの改めてペテロのここまでの歩み、福音書の最初からこのペテロがどんなふうに歩んでいったかを一つ一つ拾いながらそれを振り返ってみました。ペテロは本当に、全てを捨ててイエス様に従いました。彼はイエス様に出会って、彼はもう家族もいました。奥さんがいて、ね、ペテロのお姑さんが熱を出してたって聖書の箇所がありますから、ペテロは結婚して、奥さんがいたわけですよね。家庭があった。そして彼は漁師をしていました。けれども彼は、その網を捨てて、イエス様に従いました。私も、大学時代、いや、高校時代にイエス様に、私はもう本当に伝道者として一生歩みたいという思いを持って立ち上がっていきました。ですから私のようなものには、このペテロの大変さってある意味わからない。もう、まあ自分自身牧師の子供として生まれましたし、ね、本当に牧師になるから何かを捨てて牧師になったというよりは、本当に一つの神様の導きを信じてそれを選んで、でも、ペテロは家族もいた。ペテロは漁師をして網を持ってた。その網をそこに置いてイエス様に従った。ああ、ペテロどんな思いで献身したのかな。どんな思いでイエス様についていったのかな。そんなことを思わされます。そしてイエス様の一番近くで歩んでいました。何度もこの特別に他の十二弟子とは別にですね、三人、ペテロとヨハネとヤコブだけ連れて行ってもらったところもありました。イエス様の一番近くで歩んでいました。そして何よりも、イエス様を救い主として信じていました。 イエス様に期待していました。イエス様のために人生をかけてきました。イエス様に、イエス様がこの新しい時代を作ってくれる、それを楽しみにして歩んできました。イエス様を信じて、イエス様に期待して歩んでいたのであります。他のみんながあなたを捨てても、私はあなたを捨てたりしません。それはすごい自信でしたけれども、でもわかる。ペテロのここまでの歩みを見てくると、こんだけ捨ててしたかった。こんだけ一生懸命やった。こんなにイエス様の近くにいた。こんなにイエス様に期待していた。誰がイエス様を捨てるだろうか。そういう思いになったのは、全然おかしくないなってことを思いました。でも、彼は本当に自分の力で、自分の熱心さでイエス様についていこうとしていた、そういう人だったのであります。猫型信仰と猿型信仰って話を、してきました。聞いた方もいらっしゃると思います。今日はちょっと絵も使いながら。絵とか写真も使いながらですね、説明したいと思います。猫型信仰、猿の親子から行きましょうかね。猿の親子の写真ちょっと出るでしょうかね。はい、これ猿の親子ですね。猿のお母さんですね。多分ね、お父さんかもしれませんが、大体お母さんと思いますが、子供見えますよ、子供。ここにくっついてますね。ここにくっついてます。ここに子供くっついてます。子供はですね、猿の子供は猿のお母さんにガーッと一生懸命くっついてるんですよ。一生懸命しがみついてるんです。そして、このお母さんの猿が、これ動画だったらまた良かったかもしれません。もう飛び回るんですよね。そのお母さん飛び回るのを一生懸命振り飛ばされないように、こうやって一生懸命しがみついて、わーうわー、それでもですね、子猿は離れないで一生懸命なわけであります。猫の親子。ちょっとプロジェクターの正解、ちょっとこれ白黒になってますね。本当はカラーの写真なんですが、ですね、ちょっと見にくいんですが、猫のですね、お母さんが赤ちゃん、本当に赤ちゃんですよ。これ、本当にちっちゃい赤ちゃん。赤ちゃん、ちょっと、ね、ちょっと見にくいでしょうかね。ここに足があるんです。猫の赤ちゃんを、運んでいるんですね。この黒猫大和の焚き火の、いや、一つの、あ、ごめんなさい、なんかね、一つの企業ばかり応援してみたいなのがちょっとまずいですが、大和運輸のね、首に、猫の写真、猫の絵って、見てごらん、興味のある方はちょっと調べてみてください。猫一匹、お母さんが子猫をくわえて運んでる絵ですよね。で、本当にまさにこうですよ。このお母さんが、子猫の顔がここになるんでしょうね。子猫の顔がね。そして首があって、そして体があるんでしょうね。で、お母さん猫が子猫の首をクンと捕まえて、そして運んでる。連れて行ってる。それが、猫の親子であります。で、私たちは、この子供の方だと考えてください。一生懸命神様から離れないように、一生懸命神様にしがみついて、神様があっちこっちあっちこっち飛び回って、ああ神様、いや頑張ります、神様頑張ります、私はもっと頑張ります、一生懸命しがみついて神様から振り飛ばされないように頑張ってしがみついていく、それが私たちの信仰なのか、それとも私たちの首根っこを神様が捕まえて、神様が私たちを運んでくださる。神様が私たちを、神様が連れてきたいところに連れてってくださるのか。私たちは、猫型信仰なのか、猿型信仰なのか。イエス様にしっかりつながっていこう、しっかりしがみついていこう、離れないように一生懸命お祈りして、 頑張ってお祈りして、いやーなんか気持ちはの、なんか乗らないけどもっとお祈りしなきゃと。なんか聖書読む気にならないで一生懸命祈らない、読まないと。振り飛ばされちゃうから。そうなのか、それとも、私たちは弱い、私たちは小さい、でも神様が私を支え、私を運び、私を導いてくださるのか。ここまでのペテロは、もう典型的な猿型信仰でありました。こんなに私は献身しました。私はこんなに頑張ってきました。こんなにイエス様のために一生懸命やってきました。いや、まさにですね、本当にペテロはそういう言葉をイエス様に言ってるんです。これマタイの19章27節にこう書いてあります。ちょっと出してくださいですか。マタイの19章27節こう書いてあります。ご覧なさい。私たちは一切を捨ててあなたに従いました。ついては何がいただけるでしょうか。これペテロの言葉です。ペテロがイエス様に、私たちは、これはですね、ペテロが、イエス様に財産を捨てて私に従いなさいって言われた、財産をね、貧しい人に施して私に従いなさいって言われたお金持ちの役人、若い役人がイエス様をね、イエス様を置いて去っていってしまった、その時に、ペテロが言った言葉ですね。ご覧なさい。私たちは一切を捨ててあなたに従いました。つきましては何がいただけるでしょうか。私はこんなにやりました。私はこんなに頑張りました。私はこんなに捧げました。この私はあなたのためにこんなに捨てました。つきましては何がもらえるでしょうか。私がしたこと。私はあなたのためにこんなに頑張りました。こんなに一生懸命やりました。こんだけ祈りました。こんなに聖書を読みました。こんなに信じています。だから祝福されますよね。そういう生き方なのか。それとも神様の恵みによって本当に私は何か誇るべきもの何もない。でも神様が私を導いてくださるから、そこに信頼していくのか。ペテロは自分がやったことばっかりに気を取られていました。ペテロは自分がこんだけやったってことに気持ちが向いていました。であるがゆえに、イエス様の恵みの言葉が見えなかったんです。ここでは、イエス様はですね、私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤに行くであろう。私はあなた方とガリラヤで会うよというふうに言ってくださっているのに、そんなことは耳に入ってなかったでしょう。私は他の人がつまずいても私は絶対つまずきません。自分がどうかってことにこだわって、イエス様の恵みの言葉に目が開かれなかった。恵みの言葉にが聞こえなかった。ルカによる福音書22章32節では、イエス様はこういうふうに言っています。同じところ、同じ場面ですね。あなたは私を裏切るって、あなたは私のことを3回知らないって言うって、イエス様がペテロに言った場面でありますが、イエス様はこうもおっしゃいました。ルカの22章32節。ちょっと出してくださいます。しかし、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。本当に私はあなたのために祈ってるからね。あなたの信仰なくならないよってあなたのために祈ってるからね。そのようにイエス様はおっしゃった。でもその恵みの言葉がペテロには全然耳に入ってなかった。皆さん私たちはどうでしょうか。私たちの焦点はどこにあるでしょうか。自分がこんだけ頑張りました。こんだけ一生懸命やりました。こんだけ神様に従ってます。そのことに私たちの焦点が当たっているとするならば、それは違う。その時に私たちは、イエス様の恵みの言葉が聞こえなくなってしまう。私たちは何を見ているでしょうか。自分を見ているでしょうか。自分の頑張りを見ているでしょうか。それとも、イエス様の恵み、イエス様がどんなに大きな愛で私たちを愛してくださっているのか。そこに目が向いているでしょうか。本当にこのイエス様の恵みに目を留めたいと思います。クリテンブーンという人が、彼のクリテンブーンという人が、私の隠れ家という本を書きました。 彼女はナチスドイツのこの支配のもとで、彼女はオランダの人でありますけれども、オランダでユダヤ人をかくまったがゆえに投獄された人ですね。そしてだけど牢屋の中で神様こそが私の隠れ家だと言った人でありますけれども、彼女がその私の隠れ家っていう本を書いたときに、その最初の場面にこういうストーリーを紹介してますね。自分は死ぬのが怖くなったって。ある時子供の時に、彼女は子供の時に死ぬのが怖くなった。私は死んだらどうしよう、死ぬの怖いって思った。本当に恐怖に彼女が襲われた時に、お父さんはそれを聞いてこう説明したそうであります。お父さんが、あなたが電車に乗る時に、お父さんはあなたにいつ切符を渡す？いつ切符をあげる？乗る前にくれる。そうでしょう。切符が必要な乗る前に切符をくださる、あげるでしょう。私たちが死を乗り越える力、死を恐れない力もそうだよって。その切符が必要になった時に神様はあなたにその死を恐れなくて大丈夫という切符をくれるから、今からそれを心配して心配して心配して生きていく必要ないから、大丈夫だから。コリデンブーンはそのことを思い出して、ああそうだったなって、神様は私が死と直面していたあの牢屋の中で、本当に死と直面していた時に、いつも私に必要な死の恐れに打ち勝つ力を、この牢屋の中で生きていく力を神様は与えてくださったな、収容所の中で生きていく力を神様は与え続けてくださったな。神様は必要な時に必要な力を神様は与えてくださったな。そう彼女はそこで語っているのであります。皆さん、イエス様はおっしゃいました。あなた方はこの世では悩みがある、しかし私は世に勝っている、しっかりしなさい、恐れることはない、私はもうすでに世に勝っているから勇気を出しなさい、そのようにおっしゃいました。イエス様はこうは言わなかったんです。あなたなら大丈夫、あなたの信仰なら大丈夫、あなたの熱心さなら大丈夫、心配するな。イエス様はそう言わなかった。皆さん、もしも皆さんの中で、ああ、私はそこまで熱心じゃないからダメだとか、ああ、私はそこまで一生懸命、あの人みたいに一生懸命できじゃないからダメだとか、私は、この祈りが足りないからダメだとか、聖書が読んでも、なかなか頭に入ってこないからダメだとか、そう思ってるならば、それは違うんです。イエス様は、あなたが一生懸命だから大丈夫とか、あなたは一生懸命聖書を読んでるから大丈夫とか、あなたはお祈りしたから大丈夫。もちろんお祈り大切です。もちろん聖書大切です。でも、あなたは聖書を読んだから大丈夫。あなたはお祈りしてるから大丈夫。そうはイエス様はおっしゃらなかった。私が世に勝ってるから大丈夫って言ったんです。あなたが熱心だから大丈夫ってイエス様は言わなかった。私が世に勝ってるから。私が世に勝ってるから大丈夫っておっしゃった。その御言葉を信頼していこうじゃありませんか。私は弱い。私は失敗してしまうかもしれない。私は足りない。でも、神様がいらっしゃる。世に勝っている方がいらっしゃる。だから大丈夫。その信仰を持って歩んでいこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。砕かれたペテロってことです。この66節からのところを見ると、ペテロは、イエス様と3回も知らないって言っちゃうんですよね。なんでペテロはこうやって言っちゃうんだろうかなと思う。いやもう、ね、この、私は絶対私は、この、イエス様とあなたのことを知らないなんて言いませんって、どうしてそんなこと言う、どうして言ったのか、それも、ね、考えると分かるな気がしますが、この3回知らないって言っちゃうペテロも考えるとなんか分かるな気がする。 おそらくですね、これも分かりません。いろんな説が、どうしてってね、いろんな可能性があると思うんで、聖書は何もいけないですから、ペテロがどんな気持ちで3回イエス様のことを知らないって言ったか言ってませんから分かりませんけれども、まあ、これ、マルコによる福音書はね、ペテロ自身の通訳だったマルコが書いたと言われてますから、ペテロが本当にやっぱり強調したかったところは強調してるんでしょうね。おそらくこの女中って言葉が、誰がって言うんですよ。女中って、まあ、言葉としてはあんまりいい言葉じゃないかもしれませんけど、最近はこういう言葉は使わないのかもしれませんが、でも女中の人が一人やってきて、トコトコトコとやってきて、あなたはあの人の弟子じゃないの、言った、これは結構不意打ちだったのかなと思うんですね。ペテロは裁判に引っ張っていかれたら、裁判に出ていったら、いや、私は、イエス様のためなら命まで捨てます。そのようにできたかもしれませんね。覚悟ができてたかもしれません。裁判に引っ張られていって、その人々の前で私はイエス様の弟子ですという準備ができたかもしれません。でも、こそこそとついてって、こそこそついてってみんなにと一緒に火に当たってるところで、女中の人から言われた。不意打ちを食らったように、彼は戦うつもりで剣まで準備していた。でもイエス様は捕らえられて、逃げたい気持ちで腰が引けてたのかもしれません。とにかく女中から言われて、本当に、何を言ってるんだあなたは。そんな感じだったと思います。もうあとは勢いだと思いますね。いや、やっぱりあなたはあの弟子だと思うよ。いや、なんかあなたも名前のアクセントかね、ガリラヤとアクセントがあるからね、あなたはやっぱりあの弟子なんじゃないのっていうふうに言われた。いや、私は何言ってんのかわからない。なんでそんなこと言うんだ。でもその時にですね、鶏が鳴いた。鶏の鳴き声でハッと気がつく。私はここを本当に読みながらですね、あ、神様こういうことを時々なさるなと思いました。イエス様は御言葉を思い出すスイッチをイエス様は準備していらっしゃった。ペテロは、もう本当にもう何が何だか分からない。とにかく3回イエス様と知らない。あんなの関係ない。私は何でそのこと言うんだ。3回イエス様を知らないと言って、鶏が鳴いた時に、その思い出すわけですよね。鶏が二度鳴く前に、三度私を知らないと言うだろう。我に返るわけであります。そのイエス様の言葉に思い出すわけであります。はっと気がつく。神様は私たちに時々そういうことをなさるんじゃないかなと思うんです。私たちが神様のことを忘れてしまって、なんか状況に、惑わされて、状況に流されて、心の準備ができてなかったのかもしれません。とにかく状況に流されて、神様から離れていってしまうときに、でも何かスイッチを神様は準備して、私たちは御言葉を思い出すようにしてくださる。そのときに、それに、聞くこと、まあ、それは聖霊様の細い声ということもできると思いますが、この聖霊様の細い声に聞くこと、御言葉に返っていくこと、思い出させてくださったそのスイッチを神様が与えてくださったことを感謝して、イエス様のもとに帰っていくことではないでしょうか。ペテロはここで自分の弱さに気がついて泣くんです。彼は泣きました。泣き続けました。彼は自分の弱さ、自分の情け深さに泣いたのであります。これは聖書の鉄則でありますけれども、神様の恵みは砕かれたところに、低いところに流れていきます。砕かれた魂に流れていきます。私は大丈夫。私はこんだけやった。そう思っていたペテロではなくて、2年半という時間、イエス様と共に歩まされて、そして本当に最後の最後砕かれて、ボロボロになって、もうダメだと思っていたペテロに、神様の恵みが注がれました。そして、 イエス様がよみがえられた後、そして天に帰られた後、聖霊様がペテロにも注がれて、彼は用いられました。使徒行伝一章八節を読みしたいと思いますが、使徒行伝の一章八節にはこのように書かれています。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。聖霊様に満たされるときに私たちは力をいただいて、地の果てまでイエス様の証人として、イエス様の証人として立っていくことができるのであります。皆さんはこの聖霊様を必要としていないでしょうか。いや、聖霊様もう与えられました。イエス様を信じるときに聖霊様を与えられるんですよね。そうでしょう。でも、聖霊様を、はあなたにもっともっと溢れたいと願ってらっしゃる。いや、本当に、この聖霊様は私たちの日々、私たちに新しく溢れてくださる方であり、日々注がれなきゃいけない方であり、また、私たちの心のすべての分野、私たちの生活のすべての分野を支配していただかなきゃいけない、そういう方であります。本当に私たちの、本当に取り扱っていただかなきゃいけない問題、私たちの、触れていただかなきゃいけない問題、聖霊様に本当に取り扱っていただこうじゃありませんか。そして、心のすべて、私たちの生活のすべての側面において、聖霊様に支配していただこうじゃありませんか。神様は砕かれた魂に目を留めていらっしゃるのであります。詩編の51編の17節、詩編の51編の17節を最後にお読みしたいと思います。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。聖霊様は私たちの罪を示してくださる方です。聖霊様はイエス様の力を教えてくださる方です。聖霊様は私たちを力に満たし、勇気を与えてくださる方です。本当に、聖霊様を求めて出ようじゃありませんか。いや、私はもう大丈夫ですよ。もしも皆さん、思ってらっしゃるならば、あのペテロとどこは違うんでしょうか。私は聖霊様の助け必要です。聖霊様の満たしが必要です。聖霊様に満たし、溢れていただかなきゃいけません。私のこの生活のこの部分、特にこの弱さ、特に満たしていただかなきゃいけません。この問題について聖霊様に支配していただかなきゃいけません。私のこの許せない気持ちや、私のこの家庭の問題や、この職場の問題や、このあの人との関係の問題、聖霊様に取り扱っていただかなきゃいけません。そういう問題があるならば、本当に主の前に出ようじゃありませんか。神様は、砕かれた、悔いた心を軽しめられない。そんなの、全然気にしてないよって神様はおっしゃらない。いや、もうちょっと真面目にならなきゃダメだよって神様はおっしゃらない。悔いた、砕かれた心を神様は軽く見ない。あ、そうですかで終わらせられない。本当にその方のもとに、あなたの問題を持っていこうじゃありませんか。そして聖霊様に取り扱っていただき、聖霊様に溢れていただき、聖霊様に満たしていただき、力をいただいて出ていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天皇お父様、あなたは待ち望みます。あなたは、あなたの喜ばれるのは悔いた砕かれた心です。 あなたは砕かれた心を軽しめられませんと、本当に感謝をいたします。私たちはいつの間にかあのペテロのように、自分は大丈夫、自分は大丈夫、いつの間にか自分の熱心さや自分の情熱や自分の今までの実績や、そういうものに頼って歩んでしまうことがあります。そしてあなたの恵みの言葉が聞こえなくなってしまう時があります。主、どうか憐れんでください。本当に神様、あなたの前に聖霊様の満たしを求め、問題の解決を求め、神様あなたの力があふれることを求めて出させてくださいますようにお願いをいたします。私たちには聖霊様の満たしが必要です。私たちにはあなたの力が必要です。どうか主よ、聖霊よ、悔いた砕かれた心であなたの前に出ている一人一人に溢れてくださいまして、あなたの御業を成してくださいますようにお願いをいたします。まだそこにも行ってない、本当に神様私は大丈夫と思っていらっしゃる方々がいるならば、聖霊よ、どうかその心に触れてくださいまして、どうかどうかその心を探ってくださいますようにお願いを申し上げます。待ちなさいます。主よ、どうかあなたがこの教会の主であり、一人一人の人生の主であってくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。